今日ロケに来ているのは7月12日金曜日、時刻がですね、間もなく10時30分になろうとしているところです。塩屋崎灯台のふもとに来ています。これから実際に登ってみようと思います。下には看板があって、ようこそ塩屋崎灯台へということで、入り口の門までおよそ190メートル、海面からの高さおよそ50メートルということで、登りおよそ6分かかるそうです。実際どのぐらいかかるでしょうね。では行ってみます。はい、門の前に到着しました。私の足で3分39秒かかりました。結構ね、早く上がれたと思います。カロリー結構消費したので、帰りにご飯食べたいと思います。さあ、では中入っていきますね。120歳だよ、
塩崎灯台。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。はい、改めまして今週も始まりました120歳だよ塩屋崎灯台、ナビゲーターの立原めぐみです。そして、
はい、こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ。さあ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題紹介します。今回は海の日特別企画、いわきの海についてです。今さっきね、上がってきまして塩屋崎灯台の受付のちょっとこう外側にいるんですが、海見えてますね、渡辺さん。
はい、今ね、薄いその海岸が下に見えてるところなんですけれども、
はいはい、
まあ、今日ちょっとこの海岸の話をするわけなんですが、うん、私と一緒に仕事をしている保安部の鎌田さんにも一緒に来てもらいましたので、
はい、
鎌田さんは海の安全の対策の仕事もしてますので、
はい、
彼からもちょっと話していただきたいと思います。
はい、鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
放送は15日なんですが、収録に来ているのが12日金曜日、明日からいよいよ海開きということです。で、薄いその海の特徴ってどんなところですか？
はい、説明します。薄磯海水浴場ですが、外洋に面していますので、少し波が立ちやすい傾向にあります。今日もですね、少し風が出てまして、ちょっと波が立っている状況であります。
遠浅で利用しやすい海水浴場という印象なんですが、いかがですか？
はい、遠浅にはなってます。比較的穏やかではあるんですが、やはり外洋に面しているというところでですね、離岸流が発生しやすいところではありますので、うん、注意していただきたいとは思います。
はい、ということは海水浴期間中はライフセーバーの方のこうアナウンスとか、はい、監視員の方の話よく聞いて安全な範囲で泳いでいただきたいですね。はい、
その通りです。
はい、そして今私たち北側を向いてお話ししてるんですが、はい、今日は朝方雨が降っててちょっとこう霞んでるんですが、これが晴れて条件がいいとどのぐらいまで見えるんですか？
そうですね、北の方にですね、広野火力発電所あると思うんですが、うんうん、
はい、
そちらのあたりは見えると思います。
煙突なんかが見えるんですか？白い煙突。
白い煙突が見えますね。
また洋上風力発電が設置されていますけども、まあ、今日は、ね、当然見えないんですが、それらも見えたりするんですか？
天候が良ければですね、見える時もあります。
なるほど。じゃあ、ここの塩屋崎灯台の位置からは、まあ、結構遠くなりますけども、条件がいいとその回っている風車も見えるということなんですね。
その通りです。
はい、ぜひ皆さんも双眼鏡を持ってきたらもっといいかもしれませんけどね、見てみてください。さあ、そしてこの塩屋崎灯台からはですね、また別のものも見えるということなんですね、坂本さん。
はい、ですね、11時ぐらいになると必ず前にサンフラワー号って三井商船フェリーの苫小牧から大洗まで行くやつですね、
はい、
それが通りますね。
この時間午前11時だとどっちからどっちに向かってる感じですか。
苫小牧の方、北側から南にかけてなんですけれども、うん、すごくあの近くを通るのではっきりあの船体 の, あの太陽のマークが見えます。
なるほど。じゃあこの後まだねちょっと11時少し前の時間にこの収録をしてますので11時ぐらいを待ってまたお伝えしたいと思います。潮屋崎灯台103段の階段を登ってきました。今外に出ているので風の音ももしかしたらねマイクで拾っているかもしれません。坂本さん、
はい、
サンフラワー号はどこでしょう。
ちょっとねまだ見えないんですけれども
今日ねやっぱり雨が降ってたせいかガスってますね、
うん、でもね、結構近い距離を通るので、うんうん、もやかかってても見えるぐらいの距離は通るはずなんです。
見えた、あれだあれだ、
あ、いたいたいたいた、
いた、いた、今突然見えた。
目いいですね、すごいな。
うっすらですけど、はい、フェリーの形が見えます。赤い煙突わかりますよね。
なんとか
白い船体と、
はい、
あんまりあのお日様マークはうっすらかな。でも見えてますよ、す坂本さん、はい、うわちょっと感動した、
はい、結構ねいろんなメディア作品、仮面ライダーとか、あとはガールズ&パンツァーとかいろんなメディア作品にも出てるので結構船自体は有名な船かな。
ねえ、これ皆さんもぜひ11時ごろめがけて灯台に登ると見えますので皆さんもぜひ見てみてください。海の豆知識、このコーナーでは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識を紹介します。じゃあここも鎌田さん、
はい、
お話しいただくんですが今日は何を教えていただけますか。
はい、本日ですが波と風の関係について話していこうと思います。
はい、
波がなくて鏡のような日もあるんですが、うん、よくそういう時にですねベタ波と言いますが、大抵の日はですね、うん、沖の方から波が打ち寄せて打ち返してきます。
はい、海っていうとそういう感じですよね。
はい、風が吹き始めるとですね、この白い波が立ち始めてきます。
はい、
はい、こういう時にですね、私たちは白波ってよく言います。
はい、今日はそういう感じですか。
そうですね、少しあの風が出てますので、うんうんうん、ちょっと白い波が出てきてますね。
はい、
ちょっと風が強いのでこういう日は注意してほしいなと思います。
はい、
沖の方なんですが風速がですね10メーター以上超えてくるとですねこの白い波が立ち始めてですね一面ちょっと真っ白になってきます。こういう時はですね海についてちょっと注意が必要です。
はい、特に船舶関係の皆さんでしょうかね。はい、
そうですね、今の時期ですとさらにですね霧の方が少し発生してきてですね視界の方も悪くなりますので船に乗っている方は注意してほしいと思います。
はい、ぜひご注意ください。はい、海の豆知識、今日は波と風について教えていただきました。ありがとうございました。
はい、
最後にお知らせです。まずは渡辺さんお願いします。
はい、夏休みを前に、灯台絵画コンテスト2019というものが現在行われようとしています。小学生中学生が対象です。詳しくは Facebook ページの方でも紹介しておりますのでご覧いただきたいと思います。
続いて坂本さんお願いします。
はい、8月10日に豊間の灯台細空観望会、こちら灯台で天体観測をしようというイベントですね。こちらも Facebook で詳細ご確認ください。
はい、潮屋崎灯台120周年記念イベントということで Facebook ページが出来上がっておりますのでそちらをチェックしてください。この番組ではいわきのシンボル潮屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、潮屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は潮屋崎灯台の材料についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。